続いては食生活の話題です。今月はチーズは優れた健康食品というお話です。チーズの種類や栄養などについて教えてくださいというお手紙を広島県の山本さんからいただきました。ご要望にお答えして、今月はチーズのお話をいたします。チーズは手軽にタンパク質が取れる食品として注目されています。チーズは牛乳などの乳が発酵や熟成することによってできますが、その過程でタンパク質の一部がアミノ酸やペプチドに分解されるため、消化吸収されやすい状態になっています。チーズの糖質はというと、乳の中の主な糖質である乳糖がチーズを作る工程で水分と一緒に取り除かれ、残った一部の乳糖も乳酸菌の働きによって乳酸へと変化しています。そのため、チーズの糖質は牛乳よりもずっと少なくなります。タンパク質のほか、脂質もしっかりとれ、そして乳製品なのでカルシウムの吸収率が高いのも特徴です。骨密度を高める働きをする乳塩基性タンパク質 MBP ミルクベーシックプロテインが強化された製品なども売られています。さて、そんなチーズの始まりはというと、古代に遡ります。アラブの商人が羊の胃袋で作った水筒にヤギや羊の乳を入れて砂漠を旅していました。途中、乳を飲もうと水筒を開けたところ、白い塊と液体に分かれていました。恐る恐る塊の方を口に入れてみると、何とも言えない美味しさでした。これがチーズの始まりとされています。反芻動物の胃に残っていた凝乳酵素のレンネットによって起きた変化であることに気づいた人がいたのではないかと推測されています。その後、チーズはヨーロッパへと伝わり、いろいろな種類が生まれました。大きくはナチュラルチーズとプロセスチーズに分けられます。ナチュラルチーズはその名の通り自然のままのチーズです。世界には1000種類以上あると言われていますが、製法によって7種類に分けられます。一つはフレッシュタイプです。モッツァレラ、マスカルポーネ、リコッタのような熟成させないチーズです。二つ目は白カビタイプです。カマンベールのように表面に白カビを植え付けて熟成させたチーズです。三つ目は青カビタイプです。ブルーチーズとも呼ばれ、青カビを使って熟成させたチーズです。四つ目は、ウォッシュタイプです。外側を塩水や酒で洗いながら熟成させたチーズです。中はまろやかですが、匂いが強いものが多く、通好みと言われています。五つ目は、シェーブルタイプです。ヤギの乳から作られる個性ある風味のチーズです。6つ目はセミハードタイプです。ゴーダチーズのように水分量が少なく癖のない味わいで保存しやすいのが特徴です。7つ目はハードタイプです。チェダーチーズのように1年以上熟成させた水分量のとても少ない硬いチーズです。このナチュラルチーズを加熱して溶かして作られるのがプロセスチーズです。加熱殺菌により味や風味が安定し、長期間美味しい状態で保存できます。数種類のチーズを混ぜたり、他の食材を入れたり、また三角形やスライスなど成形しやすく、持ち運びにも便利です。 ところで興味深い研究があります。東京都に住む70歳以上の軽度認知障害と判断された女性71人を対象に、カマンベールチーズを取ってもらい、脳由来の神経栄養因子の濃度を測定するという実験が行われました。軽度認知障害は認知症の手前の状態のことです。対象者を2つのグループに無作為に分け、1つのグループにはカマンベールチーズを、もう1つのグループにはプロセスチーズを、それぞれ1日2ピースずつ3ヶ月間取ってもらいました。その後、試験用チーズを一切取らない期間を経て、グループの間でチーズを入れ替えて同じことを行った後、血中の脳由来の神経栄養因子 BDNF の濃度を測定しました。 BDNF は神経細胞の発生、成長、維持、再生を促進する物質で、脳の記憶中枢の海馬に多く発現するほか、血液中にも存在しています。濃度が高いほど、記憶力や学習能力の評価が高いなど、性の相関関係が認められています。実験の結果、カマンベールチーズ摂取群は、プロセスチーズ摂取群と比べて、優位に高い値を示しました。つまり、軽度認知障害に対して、カマンベールチーズの摂取は何らかの影響がありそうだという示唆が得られました。ちなみに、血中 BDNF 濃度は、加齢に伴って低下しますが、適度な運動でも増加し、記憶力や学習能力などが向上することが分かっています。